石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日お越しいただきましたのは、前半に引き続きミュージシャンでありそして怪談師でもいらっしゃいます下田花尾さんです。お願いいたします。
よろしくお願いします。
あら今回のお声は随分お高いですね。今回どういうおつもりですか？
そうですね、やっぱり可愛い声がいいかなと思って。
深く聞いてよろしいですか？
やめましょうか。突っ込まれれば突っ込まれるほど僕も苦しくなるから。すいません、下田花尾です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、改めまして、はい、いやでも前回はだからほんまに聞いてないヒストリーを聞かせていただいて、で何よりこう、はあ、けどこの人なんか割と軽い感じでなんか自分を演出してあるけど、なんか全世界の子供たちのことを考えてるなんて言って自分が何も考えてないことに反省もしました。いやいやいや、
全然僕は全世界までは考えてないですよ。
そう、
はい、なんとなく目に映る人だけしか僕は考えられてないです。
それは寄生獣 の、はい、あの泉君も言ってましたから、はい、そうですね。最近読み返したんだね。そうだね、暇だから読み返したんだ ね、 あ、なるほどね、コロナで引きこもってて、ね、うん、はい、引き続きね、あの聞きたいんですよ、あの、
はい、
この言ってた小学校の時、そして火星放棄の話。
、ね、前半から引っ張って後半にいよいよ持ってくるような話かどうかは僕分かんないですけどね、火星放棄が。
いやもう私、はい、あと、あの盾もありますから、火星放棄、そして華々しい解散ライブって
。ああ、はい、そうですね、すごい楽さですけどね。
いや、はい、絶対泣くと思う。
あ、ほんまですか。まあでもね、はい、その火星放棄のことに関してはね、ちょっとね僕グレーやなと思う部分があって、
うん、あ、そうなんです
か。まず、うん、僕が、うん、その火星なんか放棄の手術を、はい、まあ、したんですけど、はい、小学校高校の話なんですよ。でしかもね、うん、多分3年生とか、
それが、ね、びっくりなんですよ。
そう、3年生とか4年生とか、はい、うん、ちょっと早すぎません？いや、おかしいでしょ。なんか
私もね、だからそこまでしか私まだ伺ってないんですけど、はいはい、それでどういうことなんやろうと。
そうそうそう、で、はい、まあ、やっぱりその時点でもうすでに母子家庭だったこともあって、はい、多分うちのお母ちゃんが僕のそのおちんちんを見て、はい、あれこの子抜けてないって多分思ったんすよ、
うん、いやまあでも私もお子様のそういう部分を見たことって本当ないんですけど、う
ん、でも多分だいたいクレヨンしんちゃんのはずなんですよね。
そうだと思います。多分
なんですけど、うん、その母親はやっぱ分かってなくて、うん、でしかも父親がその時も一緒に住んでないから、
あ、そうか、
相談する人がいないんですよ。
そうか、
で、
う
ん、病院に行って、はい、でなんかまあじゃあやっときましょうかみたいな感じでやったっぽいんです。
お医者さんも
だからそれもね30年近い話やから、前の話やから、うん、今とは違うんでなんかちょっとアバウトやったんちゃうかなと思うんですけど、
あとまあ医学的なことやからほんまにそうやった可能性もありますしね。
あるし、だから分かんないですけどね、はい、うん、分かんないけれども、うん、それが人生で初めてで今のところそれしかもう最後の全身麻酔でしたね、う
ん、私全麻はしたことないんですよ。
全麻？
違う違う、それあなたのお耳がそういう方向に行って、
あ、ごめんなさいごめんなさい、ちょっとついちょっと言っちゃった、はい、あ、す
みません、ゼンマ、
あ、ゼンマね、
ゼンマ、はいはい、ザジズでそのゼ
ン、ね、あれすごいですよ。僕ね、うん、すごいちっちゃい頃やったから、うん、まあ記憶があやふやなとこもあるかもしれへんけども、うん、いろんなことがね。でもその全身麻酔の時はやっぱ覚えてますわ。
どんなんですか？
まあ、口にそのカポってなんか うん、やられてね、はい、ベッドにこうベッドというかそのいわゆるあれ手術台ですよね、はい、で、じゃあこれつけたらだんだん眠くなってくるからねとか言われて、うん、はい、で、あ、はいって。
え、どれぐらいで眠なの？な
あのね、うん、どれぐらいで眠なったかわからないぐらいスッと言ってます。
あ、そんなんや、
うんうん、カポってされて、でその後なんかその大人のね先生とか、うん、看護師さんとかがなんかカチャカチャカチャなんかやってはるな、うん、手術で怖いなで気づいたらもう終わってました。
へ、うん、何分何時間？
いや
もうない、
もう全然覚えてないんですよ、うん、で気がついたのは、うん、最終的なストレッチャーっていうんですか、ガラガラガラガラってね、
よく寝たまま、ね、ドラマで見るやつ、
そうそうそう、はい、あれに乗ってて僕はもうその天井に光るライトが動いていくのを見てて、でって 今これどういう状況と思ってたら、はい、あの母親がね、
あこう上から
来て、そう、はい、上からバーって来て、はい、頑張ったねって言ってくれて、
はい、で
なんか欲しいもんあるって言われたから、はい、めっちゃあのか細い声でスーパーファミコンって言ったんですよ
スーパー
ファミコン そしたらスーパーファミコン買ってくれたんですよ。
これがね、あの私そんな深い話やとごめんなさい、
はい、
そこまで深い話やと思わんと振ってしまいました
えこれ深いですかこれ。
いやもっとねなんか軽い話やと思ってたんですよ。
いや別に軽いですよ全然、はい、
なんか小三と火星方形だけのワードを聞いててあのそんな母の愛の深い
ああそっち、
はい、
ああまあね、
はい、
でもやっぱ大人からしても、うん、全身麻酔をこう我が子がするってなったらやっぱりちょっとあれなんちゃいます、なんか感慨深いじゃないけど、うん、まあね、ショックなとこも
心配もありますしね、
うん、でしかも、うん、ほんまにこれ手術必要やったんでちょっと思ってたと思うんですよ母親大人になったから聞いたんですよ僕ね、はい、いやあれどうやったんって言ったら、はい、私もわからんって言ってたからちょっと怪しいよ
私も、うん、いやでも精一杯ですよ。だって、うん、その時やったらやっぱりお金もかかるでしょうから。
まあね、まあまあまあ、
だって私の痔の手術でも3万ぐらいかかってるんですよ、
うんうんうん、
はい、ね、それやったらやっぱり、うん、もっとナイーブな、
はい、
いやどうやら肛門とおちんちんどっちがナイーブなんかわかんないですけど
難しいですね
難しい問題なんですけど、
は
い、
それは今から4時間ぐらいは行きますけどね。
行きますね、うん、だからちょっと棚上げしときましょう。
はい、わかりました。
いやもういい話でした。だからそれだけでバックボーンが感じられますもん。
あ、そうですか。
ほんでスーファミがその状態で欲しいっていう下田さんの少年時代、
はい、いやそれはね、だからあの前半ね、はい、言ったそのやっぱ気を使いやったから、はい、例えば子どもの頃幼稚園とかやったら、はい、男の子集まって、ね、なんとかレンジャーごっことかするでしょ。
あ、してます、
ね、なんかするでしょ、はい、でじゃあお前赤レンジャーなーとか言ってこうリーダーっぽいやつが、ね、うん、こう振り分けたりとかするんですけど、はいはい、僕その気遣いやから、はい、ね、お母ちゃんの財布に1000円しか入ってないから気遣って欲しいも言えない子供やったから、うん、レンジャーごっこも僕は本当はなんかこの色がいいなと思ってても言えないから、最後に残ったなんかピンクとか黄色とかなんですよ。
女の子がおらんから、
そうそうそうそう、男の子やりたくないからピンク、はい、なんか知らんけどね、はい、でそれで
結局それやるんですよ、まあ、
子供時代はね、はい、やるとやっぱり僕はその本、うん、本意ではないんですよ。
うんうん、
本当は例えば赤レンジャーやりたいとか思っててもできないから、はい、本意じゃないから、はい、やっぱやってて面白くなくて、
うん、
で
なるほど、
結局そのおとなしいから僕ね、はい、次は
おとなしかったんですね。
そう、うん、女の子たちが、うん、おままごとやろうよって誘ってくれるんですよ次。
喋りやかけやすい子や。
そうだ多分、うん、まあ当時の僕は、うん、その他の子供からしたら、うん、優しい何々くんですよ、よくある、うん、ただ暗いだけの、
いたいた、いました、
いるでしょ、はい、それただ暗いだけやんみたいな優しい何々くん。
私たち、うん、女子はちゃんと評価してましたよ。
あ、そうですか、
はい、本当に話しかけにくい暗い子やっていましたもん
僕ね、
はい、
学校とかでよく、うん、みんなのこと、みんなのいいところを発表しようみたいな、うん、
あった、
なんか道徳とかで
ちょっとあれは今でもどうかと
僕ね、うん、もう8割優しい人やったから、
ね、なるほどね、
それは逆にあかんと思うのよ
ああなるほどな、
ね、逆にそれってちょっとやばないですか、なんかね、
わかる、わかる、
なんか面白いとか楽しいとかね、うん、なんか真面目とかいろいろあるんじゃなくて8割優しい人はやばいでしょ。
友達が、うん、彼氏できてんって言って社名見せられた時に、うん、言葉に詰まった時出る言葉が、
うん、優しそうだねみたいなやつでしょそうそうそう、そういう感じやったんですよ僕は。でそのおままごとも誘われるんだけれどもね、男やから次お父さん役やらされるんですよ、
う
ん、
あ、そうか、
そう、でも僕母子家庭やからお父さんがどんなんか知らないんですよ。
そこか、
でそのおままごとで、うん、そのお母さん役のね、うん、女の子が、うん、あんたみたいなちゃんと散らかってんの直してよ、うん、とか言うんすよ、
はい、
そしたら僕分かれへんからうん、うん、分かったごめんねって言うんすよ、うんうんうん、そしたら違うって言われるんですよね。
違う、うん、お父さんはそんなんじゃない、
そんなんじゃないと、
うん、
何言ってんねん、んなもんもうわしも仕事やってんねんやからって言い返さなあかんらしくて、
つまり一昔前の、うん、専業がしっかりしてた時代の、
そうそうそうそう、
ちょっと横暴なタイプのお父さん、
そうそうそうそう、だからやっぱそれも30年ぐらい前の話やから、うん、確かにそのぐらいの時代ってそう
じゃないですか、ね、うん、あ、そうでした、私もそうでした、
だ僕正解がわからんかって、はい、だから結局それもなんかうまいこといかずに、うん、もう最終的にずっと一人で家でゲームしてたから、はい、もうゲームっ子になって、うん、で火星方形の全身麻酔で意識朦朧とする状態でスーパーファミコンって言ったんですよ僕は。
つながった、
そうつながったんですよ、
つながった。でその時でも一応世間のお父さん像、
はい、
その子の家のお父さんはちょっと横暴な気はするけど、
そうですね、
それなりのなんかお父さん像学び、
そう学び、
ね、学び、はい、そんでまあスーパーファミコンに至った。
あ、そうですそうです、
ですね、
はい、
ほんだら、あ、じゃあそれがゲーム好きの少年にな
りましたね。クラスによくいる、うん、なんかすごいいろんなゲーム持ってるやつ、
おっと、めっちゃ家に遊びに行きたいタイプの
でしょでしょ、うん、で別にそいつ自体にはね魅力ないんです。だから別に僕は8割優しい人って言われるだけのネクラなこう暗い目立たない少年なわけで、でもその少年が唯一ゲームをたくさん持ってることによってみんなが来てくれるんですよ、
ゲタくんゲタくん、
そう言ってもそれが嬉しかったんですよ僕は。
あ、
もうすごい嬉しくて、でみんなが僕のその持ってるゲームをやってるのを離れたところで見てるのがもう一番僕は幸せやったんですね。
だから父親のような目で見てあげてる。
そうです、もうずっとそんな感じでした。
あ、なんか切なさ混じってますね、
はい、お茶とか出してあげて。
でも横暴なやつ、ジュースないんかいとか、
で、でなんか、うん、怒られるかもしれへんけど、はい、プリン出してあげてとか。そのこれは俺が出してあげたでみたいなテンションで出す感じのね、
はい、それがこうなんか距離の取り方なんですね、うん、昔のゲタ少年の。
いや、そうですね、本当にそうですわ。
私もどっちかってそんな子でした、
はい、だ気を使っているというか、何やろな、自分で気を使ってしまっているというよりも、うん、使いたかったというかそれが自然だった感じです。
どっちかそっちが楽ちんな、
そう、そう、その方が楽だったんですよ。だってずっとそれで生きてたから。
そうやね、はい、そうなんね、うん、で今は下駄さんは鎧を着ることも覚えたし、
はい、そうです。
でいろんなもう手広く、
うん、
もう大きいお祭りまで開けるような、
そうです、ね、
青年になって、で髪の毛ももじゃもじゃしてお
ひげ も、ね、
おひげも生やして、
はい、
で下駄さんも、うん、どっちか言うたら隠れイケメンじゃないですか。
隠れイケメン、
というかエセブサイクとも言いますけど、
ほう、
なんかちゃんとしたら、
はい、
なんかいわゆる世間一般のなんか、うん、女の子が、
はい、
あの人かっこいいんちゃうかっていうような顔立ちでもあると思うんですよ。
あ、だからうん、あれちゃいます、その雰囲気とかちゃいます、なんか、
うん、
わかんないですけど、でも僕ね、やっぱその僕例えば自分の顔立ちで考えると、うん、はい、僕はいわゆるその美少年とか美形、まあ、イケメン、
はいはい、
じゃなくてよかったなって心の底から思ってるんですよ。
心の底から、
うん、ほんまに思ってます。
あ、それなんでなんで、なんで
単純に単純にふるいに落とせるからなんです。
ほう、
要は例えば僕がものすごい美少年やったら、
うん、
それだけでいっぱいいろんな人寄ってくるでしょ、
うん、
そしたら僕全部それ気使うのあかんすやん。
それか、
うん、
ほうほうほう。
でも、
うん、
そうでもないから別に言うたらある意味自然に接してくれるわけじゃないですか皆さん。さあ男女問わずね。
いやでもそんなことないで、あんたいい男やで、あんた。
あ、本当に、うん、ありがとう。
近くで見たらいい男やわ思って、
うれちん、
うん、ねちゃねちゃねちゃねちゃ、
なんやこれ、
ね、飲むなんやこれ。そうなんです。あ、多分美少年やったら、
うん、
キーを使わんでいいことを覚えたかもしれませんね。
あ、そっか、もうそもそもね、うん、
そもそもも
しかしたら
で私もどっちか言ったら顔普通ぐらいやから、
うん、
まあ、
桜子さんめちゃくちゃ美人じゃないですか。
ごめんね、寝ちゃ寝ちゃ、ね、もうええわ。そんな人が、
はい、
大事にしてたバンドが、
うん、
次大団円を迎える日が、
うん、そうですね、
この話はでも聞けるのは光栄ですね。
あ、
この
時期まあ、うん、そうやな、そのバンドが要はダミコさんがね、
はい、
まあ、僕もちょっとその今、うん、一応 軽い指定難病にかかってるんですけどね。
ツイッターとかで、はい、そうそうそう、拝見しました。
まあ、僕の方はね、はい、別に大丈夫なんですよ。
ほんま良かったです。それは
僕の方本当に大丈夫、うん、ただ人生ダメンカさんの方が、はい、なんかね名前忘れたんやけど、とりあえず、はい、症状としては、はい、激しい運動をすると腎臓が出血するらしいんですよ、はい、
そうですね。そう
で考えたら、うん、その僕たちのいるところというバンドというのは、うん、どちらかというとう、ね、もう激しいわけで、
うん、もう飛び上がってはりましたよね。ぴょんぴょん飛び跳ね
たとか、ぴょんぴょん飛び跳ねるし、お客さんとかにも突っ込むし、はい、って考えたら、はい、やっぱりそれはできないなと。じゃあ、うん、直立不動でマイク立てて歌ったらいいじゃないかって話なんですけど、それはもうそのバンドではないんですよ、うん、僕の中ではね、うん、はい、まあ、それは僕だけじゃなくて他のメンバーもやっぱりそうやったん で、うん、でそれやったらちょっともうこのバンドはもう、うん、もう解散させて、うん、だってできないから同じことが、うん、はい、でそうやったらまた解散させた上でまた違うこと、うん、何かできることを探しましょうっていう、一応前向きな解散です、うん、
はい、
はい、まあ、そういうことです。だから別にこれで僕が音楽をやめますとかではないし、う
ん、ましてダメ子さんもやめるわけ
じゃない、うん、やめるわけではないし、
よくねなんか歌ったりね、うん、なんか
あ、そうですね、
なさってますし、うん、
で僕ね一個信念があって、はい、まあ、それはねまあ別にこの言葉じゃなくてもいいんだけれども、うん、まあ分かりやすいというか簡潔に言うと、やっぱり僕はパンクというのが好きなんですよ、うん、でじゃあ僕たちのいるところというバンドはパンクバンドなのか、パンクみたいな音楽やってるのかって全然実はやってないんですよね、
うん、一応パンクバンドという
風な、うん、そうなってるけども、うん、でもまあパンクバンドといえばこれだっていう感じではないんですよ、うん、別にすごいポップな曲もあったり、すごい静かな曲も、ね、
そうですね、確かにそうや、うん、
で要は精神的にはパンクで、じゃあそれはどういうことかというと、うん、例えばバンド、まあ、芸人さんでも何でもそうなんですけども、はい、やっていくうちにね、はい、まあ、言ったらこう有名になってやろう、はい、売れてやろうと、うん、人気者になってやろうって、はい、まあ、考えるんでしょう、はい、でじゃあ人気者になりました、はい、でそこから落ち目が来て廃れました、うん、やめました、
はい、
ではなくて、はい、別に人気者にならなくていいし、売れなくてもいいし、別にお客さんそんなにね、無理やり頑張って読んでこう、うん、いっぱい集めたとかせんでええから、僕は80、90までやってたらそれかっこよくないと思うんですよ。でそれがパンクちゃうかなって僕思ってて、
うん、
うん、だから、うん、なんか本当にそういう意味では、うん、まあ、このバンドはやめても僕はずっと何か やり続けますよ、ずっと、
はい、そうですね、はい、私もだから10年やめてた機会、今すごい話なんですけど、
はい、ええ話なんですけど自分で言うんですか。
違う
自分でちょっとこれいい話なんですけどっていうの。
違う、聞いてくれ。あなたの話がすっごいええ話
だ
った
と。なぜかもうこの前がデンマって言ったりとか、ほんまにも
あれはゼンマ、全身麻酔の略。全身、あなたお耳がそうなん
です。すいません、すいません、はい、ちょっとね、ちょっとお耳がちょっとあれです、はい、すいません、申し訳ない。
確かに私の家の天袋にはピンク色のデンマがあるけれども、
あるんですね、
あるけれども、はい、正式な使い方をしようとしたら、はい、いてててってなったから、
あ、そうなんですね、
それから使ってないですし。
あ、なるほど、はい、じゃあ結構デリケートな、
ね、あれの使い方はちょっとやっぱり難しいらしいです。なんか、
あ、そうですか、
気持ちから入れていかなあかんってネットで書いてありました。
あ、はい、結構気持ち大事なんや。
なんかなんか女性が一人で何か、うん、オナニーをするときに使う場合は気持ちから入れていけみたいな、うん、何の話やねん。違うねん、違うんです、
はい、
あなたが今すごくいいお話をしてくださったのを受けまして、私の話は別にいい話でもないんですけど、その10年間休んでて、うん、その芸人として復帰したときに、うん、この状況で40ぐらいやったから、まあ、正直売れるっていう可能性の方がもうほぼほぼ少ないと、
うんうんうん、
でもやろうというのは今言うてはった、うん、その80、90になってもいわゆるやりたいからやるというものだったんですね、うん、
はい、
でもそれにやっぱり不安もあるんですね、うん、今でも、はい、だからそれを受けると今のその言葉は非常に勇気を与えるもの
でした。あ、
そうですか。
いやでも、はい、例えばですよ、桜子さんがじゃあ90歳で芸人やってますって言ったら、はい、僕がもしテレビのプロデューサーってやったら、はい、僕取材行きますよね、やっぱりバラエティとかでね、90歳でやってる人がいるってなったら、うん、その90歳でブレイクするじゃないですか。
で90歳でまたナプキンを投げたり、
うん、そうそうそうそう、はい、できるわけじゃないですか。だから別に20歳でブレイクしようが、うん、90歳でブレイクしようが、うん、その人生で1回のブレイクには変わりないんじゃないですか。
そうですね、
って考えたら別に何歳でそうなろうがいいから、うん、やっぱずっとやってる方がかっこいいなって 思い、それはでもそれがいいとかじゃないですよ別に。いや、分かります。そうするべきだとか僕は全然思わない、はい、ただ自分自身がほんまにかっこいいなっていう、
やめる人を否定してるわけでは絶対ない。
そうそうそう、全くないです。
そうなんです、やめる人はやめる人ですごい勇気が、う
ん、いるもん、
いるもん、うん、ほんまいると思うんですよ、うん、だって私一回やめてるじゃないですか、
はい、
もうあれはあれは怖かった。
いやと思いますわ、
うん、何にもない感じが
ですよね。
だから未練があるからそうなるんですよ、うん、ほんまにやめてる人は気持ちの整理がちゃんと、うんうん、ちゃんとつけてはるから、そこまでちゃんと持っていってるから、
うん、だから僕も、うん、まあ、これは別にね周りの人から見たらそうじゃないかもしれへんけど、うん、僕が楽器をしてたらただのおっさんっていう恐怖心ずっとありますよ、うん、
あるやっぱり、
うん、ありますよ。
だって階段できるよ。
まあまあそうなんですけども、
淡路島であのカフェ&バー未来、未来ちゃうとかやってるやん。
リサーチ不足やで。
都会都会。同じかあの、まあ、カタカナ。
そう、まあなんですけども、やっぱりその自分の根底というか、なんやろな、うん、自分の中で影響大きかったのは、やっぱり子供の頃に触ったギターなんですよ。
あ、一人で
楽器
独学で、
うん、そうやってたあの頃のが未だにずっと引きずってるから、うん、僕はまだそれを手放せないんですよ。
うん。うん、少年の思春期を。
そう。
引きずって、
そうだから未だにそれをもしこう捨て去ったら僕はどうなっちゃうんだろうって勝手に一人で不安になってるんですよ。
でももし何か例えば何かで、ええ、あの手が例えば動かなくなった、ギターが弾けなくなっちゃったってなったって、はいはいはい、旗から見てて下駄鼻は下駄鼻のままと、
まあ、そうなんですよ、ね、
思いますけど、うん、本人は死ぬほど不安ですよね。
ああそうだから多分そうなったら僕次足で弾くと思います。
あのゲームセンター嵐が言ってましたもんね。
そうそうそうそう、
手も足もなければ歯があるさって
言ってました。そうそうそうそう。それです。そんな感じで多分やると思います、うん、
そうですよね、はい、あ、じゃあ私も戻ってきた時にだから今でもたまにこうエラーみたいに不安なんですよ、うんうんうん、あと親は多分、はい、まあ、病気とかなったから、うん、生きてるだけでありがたいと思ってくれてるみたいなんですね、うんうん、でもあもうちょっとまともな売れとか売れてなんかこう旅行とか、うん、旅行プレゼントとかいうかっこいい子供になりたかった、
はい、
気持ちがないですか、なんかそんな。
あーねありますよ、うん、あれ多分ね高校生の時にアルバイト、うん、ファミレスでね、うん、アルバイトして、
はい、
その時の初めてのお給料で母親に金のネックレスを買ったんですよ、
はい、子やな
初めてね、
はい、
でただもうこれ申し訳ないやけど、はい、僕それ以降別に母親にそんなん一回もしてないんですよ、
は
い、
それ全部
全部そのこれ一見ええ話やけどそれしかしてないん
これ以降
そうでもね、やっぱりその親はすごいなと思うのは、はい、それを今もずっとつけてるんですよ。それがすごいなと思う。
ほんまやな、
うん、すごない？だってそんなも
う
すごいでしょ、う
ん、
もう20年前の話ですよ。
そうもう首かゆなってもおかしないよそれと、それ中のあの折り目のとこになんか入って
だからねそれをまだつけてはるなっていうのをね、うん、やっぱ見るたんびにねなんかすごいなと思って、うん、勝てんなと。
勝てんですね、
うん、だからそれは僕は別に今結婚もしてないし子供もいないしやからこそ分かれへんことですよ、
う
ん、
私も
なんとなくその、ね、知識は分かりますよ、はい、その周りもねなんか結婚して子供できたとかいうね、うん、友達もいるし、
はい、
知識は分かるんやけど自分経験してへんから、は
い、して
へん、ね、あ分かれへん、なんでそこまでできるんやろっていうのがもう僕は分からん36歳のおっさんですよ。
36歳のね、はい、私49歳の可愛い子ちゃんや、うん、
デンマが痛い可愛い子ちゃん
ですよ、ね、デンマ痛かったんや、
ね、
あのいきなりグッとやりすぎたんや。
なるほどね、ちょ気合い入れすぎたんですよね。
そなんかほんで、うん、ごめんって言われへんかった。
あごめん
痛いしか言われへん
あそうですね、
言われへんかったな。なんか構想はもうあともう今の方あの録音しているのがあの、はい、まだあの9日なんですけれども、
はいはい、
あのだから今日あの今日があの28日
あ
のじゃあ28日にこの後半戦をアップするんですね、
はいはいはいはい、
だから何やったら一番に聞いてくれはった人が、うん、ライブをそのネット配信で観覧される。
そうか、じゃあ放送日の日が僕のライブの日なんや。
そうなんです、あなたのためにあげるんですまあ、あなたのために私こうネットラジオやり始めたんですよ。そうもうほんでちゃんとも計算して
やった、
やったほんまほんま
このためだけに、
ほん まあもうこの後やめるから
絶対嘘やけどな。
絶対嘘やねん。
絶対嘘や、ね、いやでもなんか絶対、いや僕ね、うん、絶対嘘って分かっててもね、それ言われたら嬉しくなるんですよ。アホでしょなんかうわありがとうございますアホやなって自分で思うんですけどね。なんか絶対嘘やのに。
絶対嘘やねんけど、ノーノーと続けるわ、
ね、あそうか。
そうなんです。だからあの言える範囲でちょっとこう今でもちょ、はい、チケットどうしようかなみたいに思ってる人が、はい、あの朝やったらもうもしかしたらまだ売り切れ、あ売り切れないか、ネット配信やから。
あネット配信やから、ね、そう売り切れはない。でもで、ねうん、あのねそのことに関して言えば、うん、あの僕デビッドボーイが、
はいはい、
あれ大阪城ホールやったかな、うん、最後に来た時僕ライブ行ったんですよ。
うおグラムロックの。
そうですよ、まあ、もう完全な、うん、で、うんまあ、言うておじいちゃんなんですけど、言うてねもう年的に、うんうん、めちゃくちゃかっこよくて、
そうで
しょ、ほんまにほんまにかっこよかったですよ。すごかった。
でもめっちゃちっちゃいでしょ。
めっちゃちっちゃい。
ちっちゃいけどもかっこいいことわかる。
もうねなんかちっちゃいのにね、うん、でかかったっていうか。
おおほうほうほう、う
ん、ほんまに感動してよかった、うん、で、うん、いやこういうライブやっぱ見に行きたいと思ってたら見た方がええなとかまあ思ってたんですけども、その後にね、うん、今はあの清志郎さんがね亡くなったんですよ、その何年後かに。
その年ですか。
その、うん、いやその何年後かちょっと忘れた、だいぶだいぶ後ですよ、はい、だいぶ後にね亡くなりはって、うんうん、で僕ねその清志郎さんが、はい、まあすごい好きなんですけど、はい、ライブを見に行ったことがなかったんですよ。
はい、はい、私もないです。
それでね、はい、まあ、僕ほんまにこうもったいなかったなと、うん、自分が好きで、うん、まあ好きでとかあとすごい興味があってね、はい、まあ、僕もやっぱり尊敬できるなという思ってる方だったんで、はい、いくらでもそれ見れるチャンスあったやんと、
うん、
自分で思うんですよ。でもなんとなくめんどくさいとか、はい、なんとなくでほんまにいかんかったことをね、はい、めちゃくちゃ後悔したんで、うん、まあ、そういう意味では、はい、まあもしこの放送を聞いてる方とか、はい、まあ、元々知ってる方で、
はいはい、
ちょっと気になるなっていう人、はい、ぜひ見てください。うん、別に見てね、うん、なんかもうなんかあんまりやったなとかでもいいんすよ、うんうん、見ない効果よりはいいです、うん、
はい、
っていうかこれマジで多分もう一生しないんで、まあ、そういう意味では、ね、はい、はい、まあ、ぜひ見てほしいなというふうに素直に思いますね、はい、やし、うん、見てよかった時の喜びはやっぱりすごく僕は知ってるんで、はい、は
あ、これはそうですよね。
よくなかった記憶もありますけどね、うん、あサイモンとガファンとかね京セラでもね、ちゃんちゃんねあれですよ、ライブが悪かったんじゃないですよ、うん、何も悪くない、もう声もあのまんまポール・サイモンとねアート・ガム・ハグル、
うん、
もうめっちゃ感動しましたよ、うん、感動したんですけど、うん、あの人にも言ったらまあもうおじいちゃんでね、うん、
はいはい、
で多分もう日本で来てやるのは最後やろうと思って、はい、でその清志郎さんのことがあった後に僕見に行ったんですよ、京セラドームに、うん、そしたらギターの弾き方がすげえおじいちゃんやったんですよノリが横ノリがこの日本でいうところのなんか居酒屋のおじいちゃんがこう演歌歌ってるみたいな感じの横ノリやってこれは別に見んでもよかったかもしれない
ちっちゃいけどもっとちっちゃい
そうすごいおじいちゃんやったいやでもライブはすごかったです、ほんまにこんなおじいちゃんがこんな声出るんっていうね、すごかったっすけど、ね、だそういうのもあるそういうのもある
いやだからクレジットカード持ってない人でも、はい、コンビニ払いができるらしいんで、
あなんかねいろんなその配信の購入の仕方があるはずなので、うん、まあツイッターのプレミアム配信で、まあ、有料配信なんですけれども、うん、ただね高いんです、もうはっきり言います3000円高いです。
いやそれは高くないでしょ。
まあでも、もともとのライブがそれぐらいの値段でやってたん で、僕らはやること一緒やし、
はい、
でカメラもね、4台とか使ってやるんです
よ。それは高くないと思います。
だから、はい、まあ本当に、ぜひライブ見てくれたらなと思います、うん、ですね、できればイヤホンで大きめの音で聞いてくれたら、うん、ライブ感がこう分かるんじゃないかなというふうに思いますけど、
私もこれからやっぱり後悔のないようにね、うん、やっぱり人って必ず亡くなりますからね。
あそうですね、
亡くなったりするし、もちろん下田さんもダメ子さんも、うん、そしてあったこと、もう一人の方、
京平くんね、
京平さん、はい、ごめんなさい京平さん、会ったことないから名前忘れてもいつか会ってくれ。ほんで、はい、その京平さんも音楽が続けられますけど、
うんうんうん、
それでも僕いるっていうのはね、うん、とりあえず1回3回しますから。
そうですね、
はい、そう、うん、つまりチンコの皮と僕いるはいつまでもあるもんと思うなってことですね。
あ、繋がった一本の線で
繋がったこれはみんな泣いてるわ。これ
泣いてますね 繋がったの感動したわ。
ほんまに。
いやでもね、ほんまに。
ちょっと怒ってない。
全然、ね。ラストライブでしょ。でもうすぐなんですよ。
そう。
で僕実はその、うん、このバンドね、はい、そのまあだいぶまあ半年以上前かな、ライブ一回やってその後にすぐにもうちょっと活動休止パーンってなったから、病気のことがあったから。はい、でそっからはね、実は僕ベース一回も触ってなくて、実はケースから出してないんですよまだ。
いや、ほこりとほこり、え、あれってなんかチューニングとかいうやつを
まあそう
なんか錆びたりしないの？
まあまあそれもせなあかんし、うん、てかそもそも言うたら半年やってなかったから、僕もね若干そのどんな曲やったっけみたいな。
俺が作った曲、
そう、自分で作ってるのに。ちょっとあ、細かいところですよ、うん、細かいところがわからんくなってきて、早く練習せなあかんねんけど、
う
ん、
早くしましょうよ。
でもなんかね、そのベース出して練習した瞬間からね、最後のライブが始まるみたいでね、ちょっとまだ勇気が出なくて触れてないんですよ。
そういう事情か。
そう、
さ、なんかもうそんなん言われたら練習せんでもいいや、しよう。
そう、せなあかん。絶対せなあかんよ。
それ絶対しよう。3000円払って、
はい、そう絶対せなあかん。だからあの勇気を振り絞ってちゃんと明日、うん、あの僕ベース触ろうかなと思ってる。
もちろんそのリアルタイムで見るのが一番ええけど、うん、はい、アーカイブも残る。
アーカイブも残ります、まあ、そんなね、でも何ヶ月も残らないと思いますよ、うん、あの、うん、それはもう多分ダメ子さんが残したくないんじゃないかな。
なるほど、ね、
もう次のことやるっていう風に
決め
て
んじゃん。その瞬間のものやから、
はい、多分そうやと思います、うん、はい、
それが一番いいと思います。はい、はい、たら、告知がてら、あのもう一度その日にちと、はい、あのその
あ、ありがとうございます。最後の8月の28日に、はい、ツイキャスの有料プレミアム配信で、はいはい、これはまあツイッターとかで、はい、あの僕たちのいるところか、はい、もしくは下駄花尾か人生ダメ子か吉田恭平か検索していただいたら、はい、それをまあツイートで宣伝しておりますので、はい、であの結構買い方とかもね、なんか分かりやすく、はい、宣伝してますから、はい、それを見てちょっと皆さんぜひライブの配信の方を、視聴していただけたらなと思います。よろしくお願いします。
お願いいたします、はい、そしてもし、お祭りが雨で、はい、中止になってた場合、 そうですね、その30日にまたお祭りがやる場合があるので、
はい、そうです、あります、30日ね、は
い、
だから
ちょっとこれはもう分かんないんですけど、
2日後ですよ、ね、
そうです、
はい、23日がもし雨だったら、うん、明後日の30日にやると、
うん、はい、あともう下田さんはアホみたいにいろいろやってはるんで、
はい、アホなんですよ僕本当に。
あ、この青の兄ちゃんのツイッター見たらよろしいわ、
は
い、
あ、そう。そうですね、本
当に。いや、でもね、もういっぱいええ話聞いてありがとう。
いや、全然
勇気をもらいました。私やっててええんやって思いました。
いや、はい、やっていいでしょそんな。
売れてないけど やるよ、やりますよ。
やったらいいです
よ。
だって僕もうね、葬儀屋とか仮装場の時にね、はい、もう至る方もうたくさんの死体見てきたんでね。
そうか、
はい、
そう
ですね、生きてるうちにやっぱできることはやった方がいいんじゃないですかね。
そうですね、そういえば、はい、火葬場の経験の話とか一切しませんでしたけれども、ネットに転がっておりますの です、ね、そっちでお楽しみくださいませ。
はい、どうも、
はい、本日お越しいただきましたのは、はい、ミュージシャンであり怪談師でもありその他たくさんのことをされています下田花尾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかった。
本当、
うん、
西野桜子の監禁ベイベーリブート。